ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。昨日ですね、東京地方非常に強い風に見舞われまして、東京だけでなく全国こう縦断するような形でこの、爆弾低気圧というものが、吹き荒れまして、かなりあちこちに被害をもたらしているようでございますが、東京地方もですね、交通機関が知事に乱れて、もう JR なんかほぼ全滅みたいな感じでございましたですけどね、早引けをする方もかなり多くて、会社なんかも早く帰宅命令を3時ぐらいにはもう出しちゃってたようですね。そんな中、私もちょっと早めに帰宅しようと出て、ツイッターでですね、新宿方面どんな具合か、乗り換え駅がどんな具合か見たりすると、やはりちゃんとそういったものを写真付きでツイートされている方がいらっしゃいまして、うわー、めちゃめちゃ混んでるっていうような状態だったんですけれども、特に、震災の時とか去年の台風の時ほどの、混乱なくですね、無事に帰ってくることが、できました。やはりですね、結構ツイッター便利ですね。こういろいろと、緊急時、災害時、こうした、時にも情報収集、連絡なんかに非常に役に立つ便利なツールでございますけれども、ちょっとですね、このツイッターのアカウントの扱いとツイートの仕方についてちょっと思うところがありましたので、お話しさせていただきたいと思うんですが、あるユーマグ会員の方がですね、最近ちょっとこちらのツイッターのアカウントを非公開に切り替えられまして、いわゆる鍵付きというやつですね。フォローしている人からは見えるんですけど、アイコンのところに鍵がこうかかっているような絵がついている。で、これはフォローしている人以外は、見えないという状態になっておりまして、あれどうしたのかなと思ってちょっと聞いてみたらですね、なんか最近ちょっと、そういう自分のツイートを時系列的に並べてみたら、あまりにも、自分の行動とか個人情報が、多く出てる。そしてなんかおそらく知らない人にだと思うんですが、個人がちょっとそのアカウント名は違っているのに特定されたと、ちょっと怖い思いを、されたようなんですね。それで、鍵付き非公開に切り替えましたというお話だったんですが、実はちょっとこのですね、問題は私も前からこれ気になってまして、一度ちょっとユーマグの定例会とかでもですね、お話しさせていただこうかなと思ったんですけど、ちょっとおせっかいなので、ちょっと控えてたんですけれども、特にその何が気になるといってですね、一人暮らしの、方ですねがこういろいろとツイートされるんですけれども、結構ここからですね、その方の行動とかですね、暮らしの様子とか分かっちゃうんですよね。これはどんなもんかなと思ってたら、ちょっとそういうある方は、非公開に切り替えたというお話がありましたんで、その方のちょっとお話の中でこのポッドキャストでもちょっと話してみたらどうですかということだったんで、ちょっとお話しさせていただきました。またちょっとこの件についてはですね、定例会とかで、お話ししたいなとも思ってますが、くれぐれもですね、特に一人暮らしの方、こういったツイッターのですね、情報の配信なんかには、気をつけていただけたらなと思います。明らかにこう一人暮らしって分かってる方がですね、ちょっと旅行に行ってきますとかってツイート一つ投げるだけで、これでも当分部屋は、空いてんだなということ分かっちゃいますんでね、ちょっとツイッター便利ですけれども、いろいろ気をつけて使った方がいいんじゃないかと思った次第でございます。さて、新しい期4月ということで、新しいアップルユーザーの皆さんへの呼びかけということをちょっと前回させていただいたんですが、今回ちょっとその続きというような形なんですけれども、実はアップル、先日ですね36周年 36歳になりました。4月1日ですね、1976年4月1日、創業ということですので、アップル36歳になりましたというニュースが出ておりました。その通りアップルは1976年4月1日にスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック氏の手で立ち上がった会社でございまして、あと創業メンバーにはマイク・マークラスとかもですね、出資者としていらっしゃったわけなんですけれども、そのそもそもがアップルという会社、アップルコンピューターと申しまして、コンピューターを作る会社だったんですね。その最初の商品がアップルワンという、これそのアップル36周年の記事、リンク貼っておきますが、そこにも写真がございます。この、お二人のスティーブがですね持っているボード、これがアップルワンですね。当時のこのアップルワンというのは、今でいうパソコンとはちょっと違いまして、ワンボードマイコンというやつですね。もう基板だけ、あとその入力用のキーボードとか、あと出力用のモニターとか、そういうものは全部自分で揃えなきゃいけなかったというものなんですが、要するにマニア向けの商品ではあったんですけれども、非常にその拡張性とかですね、設計思想というものが優れてた。これを作ったのは全部そのスティーブ・ウォズニアック氏なんですけれども、ここからですねアップルの全てがスタートしたわけでございます。このアップルワン、数年前にですねテレビ番組 の開運お宝鑑定団というところに出てきたことがあったんですけれども、聞くところによりますと、その時ついたお値段が450万円ということで、もうすでに現存するものも数少なくなっている貴重品でございまして、20年以上前なんですが、当時ソフマップのですね買取リストにですね、まだアップルワンの名前があったことを覚えてますね。その時の確か買取価格は確か5000円だったと思うんですが、あの当時5000円でアップルワン持ってた人いたのかなっていうのはちょっと分かりません。そんなアップルワンからスタートした、アップルというお話でしたが、このアップルですね、今やもはや、かなりものすごい巨大企業になっております。今日も京都でですね、アップルの株価、すごいところに行っちゃいそうな感じで、そのうち1000ドルを突破するんじゃないかという予想記事がですね出てたんですね。これウォールストリートジャーナルさんに出てたんですが、アップルついに1兆ドル企業か、お話で、これは調査会社、ワイパージャフレーのアナリストジーン・マンスター氏の予測では、アップルの株価は2014年に1000ドル約82万8000円に達し、世界で初めて時価総額が1兆ドル82兆8000億円を超える企業になるという、予測なんですね。これ投資家の過剰な熱狂とは離れて、マンスター氏は、アップルの本当に注目すべきは利益の伸びだという話ですね。要するにこの普通巨大になればなるほど成長率っていうものが落ちるらしいんですけれども、会社企業というものですね。でアップルの場合はこの iPhone、iPad といった携帯機器の成長性が高いので、今後3年間は利益が 20% 強ずつ伸びるのに十分だとマンスター氏は話すと書いてあるんですね。この、今もそのすごい株価が上りてるんですけれども、市場のアップルフィーバーは今週一気に満開の様相を呈していると。2日には、トベカキャピタルマーケッツのアナリストブライアン・ホワイト氏がアップル株の予想を4桁超えの1001ドルで始めた。さらにアップルに対する強気材料を探し出すと終わりが見えないほどだと述べたということで、なんかですねちょっと怖いですよね。なんかアップルがどっか、こう遠いところに行って、我々の預かりしてあるも企業とか会社とかそういうものを超えちゃった怪物的な存在になりつつあるのかなというような、お話でございますが、今後アップルどうなっていくか、注目していきたいと思います。さてさて、 iOS アプリ2つご紹介かな、今日ですね iPhone、 iPod Touch Labさんの方でいくつか面白いものが上がっておりまして、一つは iPlan for iPad、 これ iPad 用のアプリですね、専用です。 iPhone では使えません。Google カレンダーと、iCal、アップルの純正スケジュールアプリを一緒に使うことができるアプリでございまして、こちらがですね、定価が850円なんですが、 先着2000名に限り85円という破格で提供されるということですので、こちらリンク貼っておきますので、興味のある方お早めに、ダウンロードされてみてはいかがでしょうか。それからですね、もう一つマジックリーダーというアプリ、こちら無料です。これも iPad 用ですね。どういうアプリかと言いますと、これ面白いですね。iBook なんか電子書籍、これのページをですね、この指ではなくてこの首振りでですね、ユーザーの首振りで、行うというアプリなんですね。そして iPad に向かって首振るとカメラが認識してページがめくれていくというアプリだそうでございまして、こちら非常にその両手が塞がっている時とか、あるいはなんか、こう理由があってその手が使えない方でも、電子書籍を読めるというアプリでございます。はい、マジックリーダー、こちらは無料です。リンク貼っておきます。そんなわけで次の土曜日4月7日ですね、ユーマング工学部は、桜の撮影会、まだちょっと多摩市の方はですねあんま咲いてないですね。7日でどれくらい咲くのかなという感じですが、10時に京王多摩センター駅改札前に集合だそうです。それから13時からは、ベルブ長山お茶会講座、和室で13時から行われるそうですので、これ後の方でこれ合同で合流して、お花見になるそうですが、ぜひともご参加いただけたらと思います。それではゆうまく iPhone ポッドキャスト、都内防止より杉山がお送りいたしました。それではまた。